さんをスーパー国際人に育てるヒント。こんにちは、教えない英語の阿部由加子です。お気軽にゆっかさんと呼んでくださいね。
はい、ゆっかさん、こんにちは。
こんにちは。
フリーアナウンサーのうなみいくよです。うなちゃんって呼んでください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、早3回目になりました。
はい、
ゆっかさん、高校時代にポーンってこういきなりこうアメリカっていう国に行くんですけども、
はい、
なかなかそこでこうすぐできたのかなとかいろいろね思うことがあるって、うん、はい、どうだったのか、その辺の話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そうなんですよ、本当にね、急に高校1年の途中で、まあ、全然そういう予定とかなかったので、まあ、突然家族と一緒にニューヨークに引っ越しをするっていうことに、まあ、なってしまったんですよね、うん、なってしまったっていうんですけど、はい、で、まあそれでもね、中学3年間と高校1年の途中まで4年間ぐらいはね、少なくとも英語を習っていたはずだったんですよね、
うん、
でもしかも私どっちかっていうとできちゃったんですよ。できた方だったんです。自分で言うの
もちゃんとできて、英語もそうです。みたいな感じだったんですね。
そうです、そうです。テストはできてたんです。うん。なのに、現地に行ったら、全然使えなかったっていう。
全然使えなかったんだ。
すごい残念なことになっちゃいました。
うん。そうですか。
はい。で、まあ本当に、高校に、現地の高校に行って、で、まあ、初日 ESL、 英語が第二言語の人たちの先生ってがいらして、まあ、すごい優しい人だったんですよね。その人がこう迎えに来てくれて、で、まあ、いきなり How are you? って聞かれたんですよね。で、あ、How are you? って本当に言うんだと思って、なんか帰国書にね、書いてあるけど、本当に言うんだと思ってちょっと感動して、うん、それで、I'm fine, thank you, みたいな。なんか、教科書通りに言ったんです。
I'm fine, thank you, and you って書いてあった。
あ、そうそうそう。
and you
って。and you ってね、習いますよね。そうそうそう。で、まあ、それだけ言ってんですけど、その後何にもわからなかったんですよね。
あ、そしたら向こうがまたバーって話してくれて、
うん。そうそうそう、なんか言いました。もうわかんなかったんで、覚えてないです。
覚えてないけど。その時ちょっと焦った思いは残ってます。
焦ったっていうか、なんか、ポカンって感じですね。
何がわかんないもんね。
何が起きてるんだろう、みたいな、
うんうんうん。
そう。で、しかも、後になってから、誰も、I'm fine とか言わないっていうことにも、ことも知り、
うん。
うん、教科書で一生懸命覚えたあのフレーズは何だったんだろうみたいな。
あ、その時逆にファインとかでいいんですか、なんて言うんですか、グッ
ド。あ、なんかもうだいたいグッドとかは。うん。
グッドでいいんだ。
もしくは How are you? って切り返すとか、うん。うん。それが一番の衝撃でした。
うん。うん、
そう。で、しかも、その海外に赴任するっていうことが決まった時に、
はい、
なんか英会話教室みたいなところに行かせてくれたんですよね。会社がっていうか家族がっていうか。うん。で、半年ぐらいかな、あんまり覚えてないんですけど、行ってたんですよ、英会話教室。
ああ、すごい。ちゃんと行かせてくれたんですね、うん、お家がね、
うん。そうなんですよ。うん。で、外国人の先生と1対1のレッスンだったんですよ。
はい。はい。
うん、しかも、対面で、まあ当時ですから。
ですね、うん。
うん。うん。なのに、なんかそれもね、後で振り返るとそんなに意味がなかったじゃんって。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。半年も行ってたのに、それで、なんかその時に今でも覚えているのが1個だけで、男の先生だったんですよ。うん。多分イギリスの近くかな。わかんないな。うん。で、ミスター・リードさんっていう、ミスター・リード、R-E-D で、っていう先生だったんですね。で、その先生が自分の名前の意味わかるかって言ってきたので、
はい、
いや、知らないと思ったら、足だって言ってきたんですね。で、足って言われて。
足です、ね。
なるほど。なんか高校生だし、なんかいきなり足とか言われて、何言ってんのかよくわかんなくって。
わかんないね。あんまり。
そうなんですよ。植物の足のことだったんですね。うん。だからその時の、まあ、read の意味が足だっていうことだけ、なんかそんなにどっちでもいいかな、知らなくてもいいんじゃないかな、みたいな情報だけ覚えた、うん。っていう記憶がすごいあります。なので、やっぱり、本当に英語完全初心者の段階で、外国人の人と英会話みたいなレッスンをしても、まあ、そんなに、効果なかったんじゃないかなっていうのが、うん、個人的な体感でしたね。
雰囲気だけはなんとなくわかるけどっていう感覚を味わえるかもしれないですね。
そうなんですよ。なんとなく雰囲気になれられるかな、みたいな。
雰囲気がありますよね、外国人
から、うん。そうそうそう。うん。そんな感じですね。うん。
何が必要なんですかね、うん、そうすると。
そうなんですよ。で、それがやっぱり今振り返ると、インプットが足りてなかったなっていうのをすごく思っていて、
はい、
私、それをいつもお伝えをしているんですけど、やっぱりアウトプットするためには、まあ、英会話ってアウトプットなので、まあ、自分が持ってるものを外に出す、こう、喋るっていうところじゃないですか。なので、アウトプットするためには、やっぱりインプットがいるんですよね。うん、でそのインプットが足りない状態でアウトプットの練習だけしようとしても、なんかうまくいかなかったんだなっていうのを、すごく後で振り返って、思いました。うん。なので今は本当にインプットが先ですよっていうのをいつもお伝えしているんですけど。
へー。じゃあその、うん、なんかインプットっていうと、なんか昔流行りましたね。かけ流すみたいな。寝て睡眠学習のなんか
よく。ありましたね。
とかのチラシに入ってます。はい。ラジオとかからもよく聞こえて、ああいうのはどうなんですか？
あ、ねえ、なんかね、夢のようですよね。なんか寝てる時に聞いてたら覚えられたりしたらね。うん。はい。で、そうそう。あとよく、昔流行った、ね、ずっとかけ流して聞いていればいいっていう教材とかね、あったと思うんですけどね。うん。で、まあ、個人的には、やっぱりその、かけ流すって言っても、ただインプットするって言っても、そこにやり方があるので、うん。ただ何でもかんでも聞いていればいいっていう、特に大人。
じゃないんですか。
うん。そうそうそう。特に大人になっちゃうと、何でもかんでも聞いていればいいってことじゃないっていう。やっぱり母も、母も全然英語ができなかったんですけど、多分当時、はい、うん、50歳ちょっとぐらいだったのかな、アメリカに一緒に行った時ですね。
ええ、
で、現地で、なんかアメリカ人の先生と、やっぱり1対1の英会話のレッスンをしていた時期があったんですね。うん、でも母曰く、なんか、サバイバルゲームみたいだったって言って、そのレッスンのね、1時間なら1時間の間に、とにかく、なんだろう、なんとかその時間をやり過ごす。ことだけ頑張って、で、特になんか英語を学んだっていう感じしなかったわっていうようなことを言ってましたね。
どうやって打ち解けてったんですかね、お母さんは。
ねえ、なんかでも割と性格的に、意外と国際人なんですよね。
どういうこと、
うん、そう、っていうのを思ったのが、もう英語ができなくても、なんかもう割と、ずうずうしくいけるっていうか。
いける。
なんか羨ましい感じですけど。で、なんか本当に思ったのが一回、近所の、人たちとハロウィンパーティーっていうのがあったんですね。
はいはい、
うん、ハロウィンパーティー、近所の人に呼んでもらって、うん、で、仮装してきてねって言われたので、まあ、仮装していったんですよ。で、なんか私は普通に魔女かなんかになって、母が、なんかもう全身猫の
顔。すごい、お母さん。
そうなんですよ。もういい歳してね。もっと顔も全部隠して、本当に全身猫になって。
本当の、あれですかね。うん、劇団キャッツみたいな感じ。
そう、そんな感じで、そうなんですよ。で、その学校で行って、うん、で、まあ、これなら私何か話しかけられても、うん、猫だから喋らなくていいわって言って。
お母さんですね。
それでなんか話しかけ、で、結構それが人気だったんですよ。なんかすごい。
人気になっちゃったんだ。
そうそう、大人気になっちゃって、それで結構な人がいたのに、なんか3位とかもらっちゃったんですよ。仮装大賞とかで。
すごいじゃん、すごいお母さん。
で、3位とか言って前に呼ばれて、なんかインタビューとかされちゃうじゃないですか。はい、でもよくわかんないからって言って、なんか、キャーとか言って、
かわいいです、ね。
真似して。猫だから喋れないからとか言っても、キャーとか、ニャーとか言って、
そう。いいですね。でも盛り上がりますよね。
そう。それでやり過ごして、もう猫になりきった人みたいな感じで、うん。我ながらちょっとすごいなって思いましたね。度胸っていうか。
いやその場にこう馴染む力とか、最高にお母さん持ってる。でもそれやっぱゆかさんもあると思いますけどね、親子とか
いや。いや、私そんなことちょっと難しいなと思いながら、なんかすごいなと思って見てたんですけどね。なんだかんだ引き出たところもあるのかわかんないですけどね。
すごいですね。でも、そういうなんか、こう、勉強してたものは出せないけど、それでもやっぱりその場にこう馴染もうという気持ちだったりとか、こう溶け込むその力、そういうものがなんかこう、バッと一瞬にしてこう通じ合えるものって絶対、あるんだなって、ちょっと
話してます。そうですね。本当におっしゃる通りだと思って、勉強してたことって本当にやっぱ出せないっていうのはあるなって思いましたね。うん。なので、どっちかっていうと、もともと、まあ前回の話で、やっぱり自己肯定感が高かったり、その本当に喋れなかったとしても、なんかその場のノリで、なんか、わーっていけちゃうようなタイプの方が、 こう一生懸命勉強して何か蓄積してるっていうよりも、実際問題現地では使えるなっていうのを。
なるほどね、
うん。思いました。うん。
実際にそんな、こう、とりあえずやってみようとか言ってみようとか、そういうね、意気込みとかね。
そうそうそう。
もしかしたらすごく大きくかかってくるのかなと思いました。
そうなんですよね。本当に。うん。
そんななんかこう、英語のこう、いろんなね、こう、学び方、まあうん、教えない英語っていうのをゆっかさんはお伝えしていますが、そのやり方などをゆっかさんはいろんな形でお伝えしていますよね、今ね。
はい、そうですね。はい。でも本当になので、こう、一生懸命勉強しても、まあ、私のようにっていうのもなんですけどね、勉強したことってやっぱそのまま割と使えないことも多いので、うん、いかにね、そこを子供の時から、こう自然な感じで習得していくかっていうのがすごく大事だなと思って、やっぱり、本当に楽しくやらないと続かないっていうところもあるので、うん、まあそんな風にですね、まあ英語だけじゃなくって、その国際人的な、素養、人間力っていうところも、育んでいきたいなと。いうふうに、まあ、私を反面教師にしてですね、思って活動をしております。
はい、ということで、下の方にリンクありますので、メルマガ登録をしていただくと、いろんな情報がこちらに流れてくることになってますので、はい、ぜひチェックしてください。
はい、ありがとうございます。
はい、ゆっかさん、今日もどうもありがとうございました。来週も楽しみにしています。
ありがとうございました。
ありがとうございます。